自分の限界を超える30の方法。その1。あなたには人生の暗黒時代がありますか？人生の暗黒時代とは何か？思い出したくないほど辛かった時期。不幸なことがあって途方に暮れていた時期。夢も希望も失って暗闇をさまよっていた時期。何も行動せず非生産的で自堕落な生活を送っていた時期。生きているにもかかわらず死んでいたような日々を過ごしていた時期。こうした一定時期のことを人生の暗黒時代と呼びます。命はあっても心は死んでいて暗い闇の中にいるような時期ということです。人生の暗黒時代とはパワーをため込む時期。あなたには人生の暗黒時代がありますか？人生の暗黒時代があれば振り返りたくない、思い出したくない、忘れてしまいたいというのが正直なところでしょう。過去から消し去りたいという人もいるかもしれません。常にフラストレーションが溜まっていて悶々とした日々でしょう。自分にとって惨めな時期であり、自分が壊れそうな時期でもあったはずです。過去を消せる消しゴムがあればいいのに、と思う人もいるかもしれません。しかし暗黒時代は悪いものとは限りません。人生の暗黒時代とはパワーを溜め込む時期だからです。人生の暗黒時代があるからこそ大きく飛躍できる。辛いことを経験しているとき、表向きの結果はなくても知らず知らずのうちにパワーを溜め込んでいます。もう二度とあんな経験はしたくない。そう思うとき、私たちは凄まじいパワーを発揮します。人生の暗黒時代のない人はなかなか成長しません。楽しいことばかりではかえって人生は映ってなくなります。暗黒時代を経験することで人生の光と影を知ることができます。真剣に生き方を考えるようになります。絶望の谷にいると小さな光もよく見えます。暗黒時代があるからこそ光の素晴らしさを実感できる。当たり前の素晴らしさに気づき、小さな幸せにも喜びを感じ、感謝できるようになります。人生の暗黒時代を経験することでパワーに変わるのです。飛躍を遂げた成功者がいれば、その人の過去に注目してください。暗黒時代を経験しているという共通点があるはずです。成功するためには人生の暗黒時代が必要です。暗黒時代があるからこそその経験がパワーを生み出し大きく飛躍できるのです。人生の暗黒時代はないよりあった方がいいもの。人生の暗黒時代なんてない方がいい。そう思うかもしれませんが逆です。人生の暗黒時代はないよりあった方がいいものです。不運と不幸の嵐が吹き荒れていてもそれもまた人生の大事な1ページです。抜け殻のようになっていても死にそうなほど辛くても後からパワーに変わります。人生の暗黒時代とはいわば人生の赤字です。人生の赤字部分だから他のところで黒字にしようと前向きに頑張れます。挽回したい、損を取り返したいという気持ちがあるから底力が湧いて頑張れるのです。人生の暗黒時代はいずれ勲章に変わる。もしあなたが今暗黒時代の真っ最中なら、今のうちにたっぷり闇を経験しておきましょう。月食の曇りの晩に停電したよりも真っ暗な闇を経験しておくことです。真っ暗な中にいても前向きな気持ちだけは持ち続けましょう。過ぎ去ることのない嵐がないように、過ぎ去ることのない暗黒時代もありません。夢も希望も失って途方に暮れていても前向きな気持ちさえ持ち続けていれば、いずれ暗闇から抜け出せます。そして真っ暗であればあるほど後からその経験がパワーに変わるのです。もし人生の暗黒時代を乗り越えた時は両手を挙げて喜んでください。暗黒時代を乗り越えたという実績ができたからです。人生の暗黒時代はいずれ勲章に変わるのです。人生の暗黒時代を生かしてパワーに変える。自分の限界を超える30の方法。その2。ホームグラウンドだけでは成長が限られる。さらなる成長にはアウェイが必要。私たちにとって居心地がいいのはホームグラウンドです。本拠地であり、慣れ親しんだ環境であり、故郷のような場所です。ホームグラウンドであれば安心してプレーできるでしょう。仲間や顔見知りも多くてストレスも少ない。隅々まで環境を熟知していて土地勘も精通しているので、いざという時でもスムーズに対応できるはずです。余計な緊張がないので実力を発揮しやすくなるはずです。居心地の良さではホームグラウンドに勝るものはありません。しかしホームグラウンドだけでは成長が限られます。慣れているというのはメリットである反面デメリットでもあります。緊張感が低下してダラダラします。同じ場所だけでは新しい気づきや発見も少なくなります。安全な場所なのでリスク管理を高めるチャンスもありません。ストレスがない環境はメリットである反面デメリットにもなり得ます。ホームグラウンドだけでは成長が限られるのです。そこで大切なのはアウェイです。人はアウェイで成長する。たまにはホームグラウンドを離れアウェイに足を運んでください。そこにはライバルが大勢いて囲まれる状態となるでしょう。アウェイは仲間がほとんどいないため不安に襲われるはずです。居心地が悪くてそわそわ緊張するに違いありません。不慣れな環境のため本来のパフォーマンスを発揮しにくくなるはずです。 わざわざ自分からストレスの多い環境に飛び込んでいくことになりますが、これがいいのです。慣れていないからこそ感覚が研ぎ澄まされます。アウェイはたっぷり緊張する代わりに新鮮な刺激にあふれています。不慣れな場所でストレスを感じながらプレーすると、新しい課題が見つかったり成長ができたりするのです。スポーツの世界ではホームグラウンドだけでなくアウェイで試合を行うのが定番ですが、これはどの世界にも通じます。ホームグラウンドだけでは成長が限られるため、たまには自らアウェイに飛び込んでいくことが大切です。誰かに行けと命令されていくのではなく、自らの意思で足を運ぶことです。いつもアウェイに行くのは大変ですが、たまに行く程度であれば難しくないはずです。アウェイは居心地という点では最悪の環境ですが、成長という点では最高の環境です。アウェイの居心地の悪さは成長に転嫁されます。人はアウェイで成長するのです。時々アウェイに足を運んで自分を鍛える。自分の限界を超える30の方法。その3、顔を上げるだけで元気が出る。なかなか元気になれない。いつも暗いことばかり考えてしまう。私は心の病気ではないだろうか。元気が出なくて悩んでいませんか。いつも暗いことばかり考えてしまっていて辛い日々を送っている人もいるでしょう。元気の出ない状態が深刻だと心の病気ではないかと疑ってしまいます。元気のない人に共通している姿勢とは。元気のない人に共通していることがあります。それはうつむきがちの姿勢です。腰が曲がっていて猫背になっています。下を向いていて道路の舗装や道端の草ばかりを見ています。表情にも元気がなく、呼吸も浅くなっています。見るからにいかにも元気がなさそうという姿勢になっている。私たちの気持ちは姿勢から影響を受けています。下を向くと自然と気持ちも下向きになり、ネガティブ思考になります。うつむくと腰も曲がってしまい、元気のない姿勢になります。うつむく姿勢になると、私は元気のない人間だ、性格の暗い人間だと自己暗示をかけることになる。元気のない姿勢になるので本当に元気がなくなるのです。元気が出ないからうつむくのではありません。うつむくから元気が出ないのです。元気を出したいなら姿勢を改善しましょう。少し上を向くだけでいい。元気を出したいなら顔を上げましょう。もちろん大げさに顔を上げる必要はなく、少し上げるだけで十分です。顔を上げると視線も上がります。視線が上がると明るい光が目に飛び込んできます。そして美しい光景も目に飛び込んできやすくなる。自然と姿勢も良くなり、体全体も上向きになります。姿勢が良くなると、私は元気にあふれた人間だ、性格の明るい人間だと自己暗示をかけることになります。自然と前向きな気持ちになり、建設的な考えができるようになります。結果として元気が出てくるのです。元気がなくてもいいので、とにかく顔を上げましょう。どんなに元気がなくても顔を上げるくらいならできるはずです。たったこれだけと思いますが、これだけのことです。嘘だと思うなら今すぐ試してみるといいでしょう。一瞬だけ上を向くのではなく、上を向く姿勢をしばらく続けてください。上を向く姿勢を維持していると、じわじわ元気が出てくるようになってきます。顔を上げながらニコニコ笑顔になれば、もはや元気が出ない方が難しくなります。顔を上げるだけで元気が出るのです。顔を上げて元気を出す。自分の限界を超える30の方法。その4、身体能力に限界はあっても行動には限界がない。思いは実現すると言われていますが、当てはまらないこともあります。身体能力には限界があります。年を取れば肉体が衰えます。この世のルールであり逆らえません。オリンピックで金メダルを取りたいと思っても、必ずしも実現するとは限りません。思いを抱くことは大切ですが、生まれつきの身体能力が強く関係しているため、必ず実現するとは限りません。身体能力には限界があります。しかし行動には限界がありません。平凡な言葉に思えるかもしれませんが大切です。例えばあなたが本気で大喧嘩した人と仲直りがしたいと思えばできます。本気になればあらゆる恥や外聞を捨てることができるからです。もしあなたが本気で死ぬまでに一度でいいから世界一周旅行をしたいと思えばできます。本気で死ぬまでに世界中の世界遺産を見て回りたいと思えばできます。本気になれば一生懸命にお金を貯めて行動に出ようとするからです。行動には限界がないのです。本気になればこの世にあるほとんどのことができます。人生のあらゆる可能性は開かれています。自分次第です。あなたが本当に実現させたいと思うことは何ですか。本気で願い、本気になって行動しましょう。必ず実現するのです。本気で願い、本気で行動する。自分の限界を超える30の方法。その後、ブツブツ独り言を言う人にもそれなりの事情がある。ブツブツ独り言を言う人に出会うことがあります。誰かに向けて小声でボソボソ喋っています。ブツブツ独り言を言う人がいると、一瞬自分に話しかけられているのかなと思って気になります。 気が散ったりうるさく感じたりして迷惑を感じる人もいるでしょう。ここで一つ気づいてほしいことがあります。独り言を言う二つの事情とは、なぜその人はブツブツ独り言を言うのでしょうか。独り言とはいえ発声です。声を出すには口周りの筋肉を動かす必要があり、楽なことではありません。独り言とはいえあまり長時間続くとカラオケ並みに疲れます。なぜブツブツ独り言を言わなければいけないのか。独り言を言う人には次の2つの事情があると考えられます。事情1、物覚えを改善するため。あなたが独り言を言う時の状況を思い出してください。声に出すと頭に入り入りやすいため、積極的に声を出しながら勉強した経験があるでしょう。自分が発した声を自分の耳で聞くことになるため、エコーの作用によって記憶力を高める効果があります。ブツブツ独り言を言う人も同じです。年齢を重ねていき、だんだん物覚えが悪くなりつつある日、声を出すと頭に残りやすいことに気づいた。少しでも物覚えを改善しようと独り言を言っているうちに、だんだん日常的になっていく。その結果、独り言が癖になってしまうことがあります。つまり、物覚えを改善したいという意図がある可能性があります。事情に、寂しさを紛らわせるため。別の事情として考えられるのは、寂しさを紛らわせたいという意図です。話し相手がいなくて寂しいとき、独り言を言うと少し寂しさの感覚が紛れます。声を出すと自分の声を自分が聞くことになり、恐怖感も紛れ、心が楽になります。寂しさとはいえ、ストレスの一種です。もともと話をするのが好きなら、話し相手がいなくてもストレスの発散も兼ねて独り言を言うことがあります。結果として独り言を言うのが癖になった可能性があります。ブツブツ独り言を言う人は、どちらかの事情、もしくは両方の事情があると考えられます。周りの人に迷惑をかけようとしてわざわざ独り言を言う人はいません。もちろん周りへの配慮は少し欠けているかもしれませんが、悪気がないのでしょう。つまり独り言を言う人もそれなりの事情があるのです。ブツブツ独り言を言う人がいれば、その人が独り言を言うようになった事情について考えてみてください。うるさい声にイライラするかもしれませんが、心を大きくするためにも一度冷静になって考えてみる価値はあります。その人なりにきっと何らかの事情があるのでしょう。事情を察すれば、ブツブツ独り言を言う人に対して優しい気持ちになれます。ブツブツ独り言を言う人に隠されたそれなりの事情に配慮する。自分の限界を超える30の方法。その6、限界の多くは思い込み。冬の東京は寒いですが、北海道の人には生暖かく感じるものです。北海道の冬の方が東京の冬よりはるかに厳しいからです。東京の冬は暖かいねと言って平然とするでしょう。そんな北海道の冬も、さらに北に位置するアラスカの冬に比べれば生暖かく感じるものです。アラスカの冬の方が北海道の冬よりはるかに厳しいです。北海道の冬も厳しいけれど、アラスカほどではない。アラスカの冬はもはや人の住めるところではないと言うでしょう。確かに自分には辛い、限界だと感じるでしょう。しかし自分が厳しいと思うことの多くは思い込みです。世の中にはもっとひどい境遇の人が必ずいます。その人に比べればまだ救いがあります。限界だと思った時は、もっと厳しい状況や人を思い浮かべてみましょう。自分より貧乏だったり不幸だったり忙しかったりする人です。自分よりひどい境遇の人たちを想像すれば、自分の立場が軽いように思えてきます。もう一踏ん張り頑張ろうと思い、生きる希望と気力が湧いてくるのです。自分よりひどい境遇の人たちを想像する。自分の限界を超える30の方法。その7、あの人は嫌いだけど〇〇は尊敬している。あなたには嫌いな人はいますか？もちろんイエスと答える人が大半でしょう。誰にでも一人や二人嫌いな人がいて当然です。嫌いな人が一人もいなければ理想的ですが、なかなか難しいのが現実です。世の中にはいろんな人がいますから、自分と合わない人もいるのが普通です。そして嫌いな人がいるのも当然です。さて、どんなに嫌いな人でも印象を改善する方法があります。誰でもできる簡単な方法であり、いつでもどこでもできます。次のテンプレートを使って〇〇の部分に適切な言葉を当てはめてください。あの人は嫌いだけど〇〇は尊敬している。〇〇の部分はその人を観察しながら尊敬できるところを当てはめます。秀でたスキルであったり、自分にはない魅力だったりです。尊敬できるところが一つでも見つかれば、うまくいったも同然です。あの人は嫌いだけど明るい性格なのは尊敬している。あの人は嫌いだけど世渡り上手なところは尊敬している。あの人は嫌いだけどファッションセンスがあるところは尊敬している。するとどうでしょう。嫌いな人の印象が改善するはずです。少なくともその人にも取り柄があると言えるでしょう。尊敬できるところさえあれば、あの人は嫌いと言いつつもだんだん受け入れられるようになります。どれだけ嫌いな人でも一つくらい尊敬できるところがある。あの人に尊敬できるところなんて見つからない。 そう思うかもしれませんが、誤解です。嫌いな人とはいえ、何もかも全てが悪いということはないはずです。どれだけ嫌いな人でも一つくらい尊敬できるところがあるはずです。嫌いなのは一部であり、他のところを見れば素晴らしい魅力があるもの。尊敬できるところが一つでもあれば、嫌いな印象が影に隠れます。少しくらい問題点があっても、うまく補えます。嫌いな感覚をゼロにすることはできなくても、抵抗感や嫌悪感が小さくなるはずです。大切なのは尊敬。嫌いだから付き合えないとは限りません。嫌い、嫌いと拒んでいるだけではストレスが溜まって自分が苦しくなるだけ。大切なのは尊敬です。嫌いな人をよく観察して尊敬できるところを見つけましょう。たとえ心の底から嫌いな人であっても尊敬できるところさえあればいい。相手を受け入れることができるためうまく付き合えるでしょう。意外と関係が長続きすることも珍しくありません。最初は大嫌いだったけど今では親友になった。そうした未来がやってくることも現実としてあり得るのです。あの人は嫌いだけど〇〇は尊敬しているというテンプレートで嫌いな人の印象を改善する。自分の限界を超える30の方法。その8。大変な時期を一緒に過ごした人が大切な友人になる。大切な友人は何がきっかけでできるのでしょうか。もちろん普通に楽しい時期を過ごして関係が深まる場合もありますが、その限りではありません。大切な友人ができるパターンには共通点があります。それは大変な時期を一緒に過ごしたことがあるという点です。試合に向けて一緒に部活動を頑張った人、文化祭や体育祭の準備を一緒に頑張った人、苦しい受験戦争を一緒に戦った人、浪人時代を一緒に励まして支え合った人、そうした人とは特別親しい関係になっているのではないでしょうか。実際に乗り越えたかどうかは関係ありません。あくまで大変な時期を一緒に過ごしたことが重要です。大変な時期はストレスも多くなり精神的に不安定です。落ち込んだり苦しんだりすることが多いため励ましたり励まされたりする機会も多くなります。そのため大変な時期を一緒に過ごした人は深い友情が生まれます。仲間意識が強化され絆や一体感が生まれる。大変な時期を一緒に過ごすからこそその過去が印象に残って特別な関係になります。結果として大切な友人になるのです。一緒に大変な時期を乗り越えたからこそあの時は大変だったよねという思い出話もできるようになります。大変な時期に一緒に過ごす人を大切にしよう。あなたは今大変な時期を過ごしているのかもしれません。大切な友人を作りたいなら大変な時期に一緒に過ごす人を大切にしてください。一人で大変な時期を過ごすのもいいですが、誰かと一緒に乗り越えるのも悪くありません。一人で乗り越えにくくても誰かと一緒なら精神的な支えになって乗り越えやすくなるでしょう。最初は浅い関係であっても励ましたり励まされたりしていくうちに仲が深まります。大変な時期を過ごす相手とはライバル関係でも構いません。ライバル関係も協力関係の一つです。表向きは敵対関係であっても力量を認め合った競争相手であり、事実上の協力関係になっています。お互いが協力しながら一緒に乗り越えていきましょう。大変であればあるほどより特別な関係になるでしょう。心がつながり仲間意識と一体感が生まれることで、将来その人は大切な友人になります。大変な時期を一緒に過ごした人を大切にする。自分の限界を超える30の方法。その9。タクシーが捕まらないくらいでイライラしない。なかなかタクシーが捕まらなくて困ることがあります。タクシーは捕まるときはすぐ捕まりますが、捕まらないときはなかなか捕まりません。道路脇で往来する車を眺めながらタクシーが来るのを待ちます。このぼーっとしている時間が何とももどかしい。5分10分と時間が経つにつれ、だんだんイライラしてきます。なぜか急いでいるときに限ってタクシーが捕まらない。特に急いでいるときにタクシーが捕まらないと、ますますイライラしがちです。ようやくタクシーが来たと思ったら、すでにお客さんが乗っています。この時のがっかり感ときたら、言葉で言いようがありません。タクシーの運転手にわかるよう、大きく手を振っていた自分が恥ずかしくなる。どっと疲れを感じて、だんだん心がざわついてくるのです。しかし、ここでイライラしないことです。イライラすると余計なストレスを感じてしまいます。タクシーが捕まったとき、タクシーの運転手さんに、全然捕まらなくて大変でした。と文句を言うことになるでしょう。タクシーの運転手さんは何も悪くないのに、突然お客さんから怒られることになって雰囲気が悪くなります。タクシーを降りてからも不機嫌のまま現場に向かうことになるでしょう。現場の人はイライラしているあなたと接することになり、また雰囲気が悪くなります。イライラを撒き散らす存在になってしまいます。イライラしている時の表情も見にくくなっています。イライラするだけ、自分が損をするだけです。改めて考えると、誰も悪くありません。自分も悪くありません。タクシーの運転手さんも悪くありません。周囲にいる人も悪くありません。タイミングが合わないだけのことです。なかなかタクシーが捕まらなくても穏やかな気持ちでいるようにしましょう。イライラしそうになったら大きく深呼吸をしましょう。 心を大きくして落ち着いて待つことです。もしタクシーが捕まらなくてイライラしてきたら、そのことを反省したい。タクシーが捕まらないくらいでイライラするなんて情けないな、と自分を説得しましょう。日常における小さなことです。小さなことですから、大きな心と落ち着いた気持ちでのんびり待とうではありませんか。のんびり待っているとタクシーが来るのも早くなります。タクシーが捕まらないくらいでイライラせず、穏やかな気持ちでいるようにする。自分の限界を超える30の方法。その10、限界を超える方法はギアに隠されている。夢に向かって進む自分は車の運転のようです。アクセルを踏んでいればエンジンも勢いよく回転して、それだけ前に進みます。アクセルを力強く踏み込んだ分だけ勢いよく進むことができるでしょう。アクセルを限界まで踏み込めば限界のスピードまで出ているように思えます。しかし限界だと思って満足するのはまだ早いです。隠された可能性があります。実はギアが低速にセットされたままです。ギアが低速にセットされたままではアクセルを踏んでも発揮できるスピードに限界があります。ギアを低速から中速に切り替えるのです。アクセルを踏む力は同じでも、さらにスピードが出るようになります。中速で慣れてくれば次は高速に変更します。アクセルの踏み方は同じでも、ギアを変更するだけでスピードが変わるのです。さて、このギアを現実で言うと何に当たるのでしょうか。それは道具です。今使っている道具に慣れてくれば、さらにレベルの高い道具に変更してみましょう。高品質で高性能の道具を使えば、力の入れ方は同じでも以前よりパワーが発揮しやすくなります。道具に慣れればさらに高品質の道具を求めます。限界だと思っても道具を変えることでさらなるパワーが発揮できる可能性があります。潜在的な力が発揮できるようになるのです。使っている道具に慣れてくれば、さらに質の高い道具に変える。自分の限界を超える30の方法。その11、間違ったことを教わってもその人を恨まない。わからないことがあって人に聞くことがあります。親切に教えてもらってその人に感謝します。ところが後になって実は教えてもらっていた内容が間違っていると気づくことがあります。ここでどう思うかです。騙された、嘘をつかれた、間違ったことを教えられた。間違った内容を教えられたことにイライラする人もいるかもしれません。せっかく覚えたのに正しい内容を覚え直す手間暇がかかります。しかしいちいち腹を立てないことです。相手を恨んだり憎んだりするのもよくありません。腹を立てたところで自分が疲れるだけです。大切なのは悪気があるかどうかです。相手も悪気があってわざと間違ったことを教えたわけではないでしょう。中にはわざと嘘を教えている人もいるかもしれませんが、稀なケースです。たまたま間違って覚えていて、本人はそれに気づかず正直に伝えただけかもしれません。何かと勘違いして誤って教えてしまっただけかもしれません。当然ですが、嘘をつかれたと考えるのも不適切です。相手を悪者扱いするような言い草は相手に失礼です。相手は勘違いしていたのかもしれないと考えることです。相手に腹を立てたところでナンセンス。わざわざ嘘をつこうとしていたわけではありません。悪気はないのですから、あまり深く考えないことです。そうすれば優しい気持ちでいられます。小さなことでイライラしなくなるのです。できれば正しい内容を教えると喜ばれる。できれば相手に正しい内容を教えてあげると喜ばれるでしょう。間違ったことを教えられたとはいえ、少なくとも親切があったのは事実です。貴重な時間と労力を割いてあなたに教えてくれました。相手の優しい気持ちの表れです。恩返しをするためにも、間違っていたことを伝え、正しい内容を伝えた方が相手も助かるはずです。そうだったのですね。勘違いをしていました。教えてくれてありがとうございます。相手は自分の誤った思い込みに気づき、他で恥をかくのを防げるのです。間違ったことを教わってもその人を恨まない。自分の限界を超える30の方法。その12、我慢には限界がある。楽しみには限界がない。困難にまつわる誤解があります。困難は我慢しながら乗り越えなければいけないという固定観念があることです。我慢で乗り越えようという考えを持つ人は実に多い。特に根性論が好きな人は我慢することを美徳として考える傾向があります。確かに我慢しながら困難に取り組めば乗り越えやすくなるでしょう。自分の正直な気持ちを抑えます。ストレスがあってもひたすら耐えればいいだけです。一見それでうまくいくように思えますが、実は落とし穴があります。我慢には限界があるということです。我慢していることは遅かれ早かれ挫折するのが運命。我慢はストレスがたまります。嫌だ、苦しい、辛い、面白くないと思います。最初は耐えることができても、気力、体力、精神力には限界があります。しばらく続けば必ずいずれ限界に達します。我慢には限界があります。もう嫌だ、無理だ。 心が折れて断念することになるのです。我慢していることは遅かれ早かれ挫折するのが運命なのです。楽しみながら乗り越える。困難はどう乗り越えるのがいいのでしょうか。楽しみながら乗り越えるのです。そんなことできない。そう思うかもしれませんが、一度騙されたつもりで困難を楽しんでみてください。ゲームとして考えてください。楽しむように取り組むのです。ゲームとして取り組めば遊び心がくすぐられ楽しめるようになります。楽しみには限界がありません。楽しいことをするとき、楽しいからもうやめようとは思いません。楽しいからもっとやろうと思います。いくらでも力が出るのです。困難に立ち向かう正しい姿勢は我慢することではなく楽しむことです。楽しめば充実感と満足感がもたらされ人生が明るくなります。長期的に見たとき楽しんでいる人の方がうまくいきます。困難は我慢しながらより楽しみながら乗り越える。自分の限界を超える30の方法。その13。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないもの。休憩はした方がいいもの。そう思っているなら考えを改めた方がいいでしょう。仕事や勉強を頑張っていると長時間頑張りすぎてしまうことがあります。時間を忘れて集中しているときは一種の陶酔状態です。面白い、楽しいと思いながら取り組めば時間も瞬く間に過ぎていきます。仕事も勉強も好きなことなら楽しく取り組めます。そんな時は休憩も後回しになりがちです。まだ休憩を入れなくても大丈夫。まだまだ体力は残っている。別に休憩をしなくてもいいよね。安易な考えが浮かび休憩を省略してしまいます。ここが落とし穴です。人間は生物。休憩をしないで頑張れるのは機械やロボットだけです。私たち人間は生物です。肉体には必ず限界があります。気力、体力、精神力にも限界があります。肉体である限り限界を避けては通れません。疲れていないと感じるのは集中しているせいかもしれません。本当に集中していると目の前のことでいっぱいになり疲れを感じる力が弱くなります。自分では平気に感じても体の中では知らず知らずのうちに疲れやストレスを溜めている可能性があります。休憩をしないで頑張っているといつかエネルギーを使い果たし燃え尽きてしまうのです。時には怪我や病気を引き起こす原因にもなりかねないのです。休憩はした方がいいものではなくしなければいけないもの。休憩はした方がいいものではありません。休憩はしなければいけないものです。仕事でも勉強でも一定時間続ければ必ず休憩を入れるようにしましょう。試験前、試合前といった勝負どころなら一時的に無理をして頑張るのもありですが、普段から休憩を軽視するのはよくありません。休憩を軽視しているといつか大きなしっぺ返しを食らい後悔を招くことになるでしょう。仕事であれば勉強であれある程度続けたらきちんと休憩しましょう。休憩とはエネルギーの充電時間。休憩という響きのせいでしょうか。サボっているといったニュアンスで捉える人がいますが誤解です。休憩とはエネルギーの充電時間です。休憩を軽視しているといい仕事もいい勉強もできません。きちんと休憩を取るからエネルギーがたっぷり充電されます。仕事の質、勉強の質を上げたいなら適度に休憩を入れましょう。エネルギッシュに打ち込むことができ、いい仕事、いい勉強ができるのです。紙に書いて壁に貼ってもいい。普段から頑張りすぎてしまうならおすすめの方法があります。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないものという標語を紙に書いて壁に貼っておきましょう。休憩も仕事の一環です。断るたびに見ることになるため、普段から意識しやすくなります。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないものと考える。自分の限界を超える30の方法。その14。悪口を運ぶ人には不運と不幸が運ばれる。褒め言葉を運ぶ人には幸運と幸福が運ばれる。人の悪口を聞かされた時どう対応するか。ここがあなたの運命を決める場面です。会話を楽しんでいる時人の悪口を聞かされることがあります。実はあの人〇〇なんだよ。悪口は悪意に満ちています。そんな悪口を聞いても別の人に話をしないことです。それは悪口の運び屋です。悪口を運ぶ人にならないことです。悪口を運ぶことほど下品で無作法で悪趣味なことはありません。悪口は仏教において十悪の一つとされ、重い罪とされています。私たちの日常では悪口が飛び交っていますが、実際は重い罪に当たるほど悪質な行為なのです。悪口を運ぶ人は神様も大嫌いです。なんてひどいことをするのだろう。この人に罰を与えなければいけない。不快を感じた神様は悪口の運び屋を懲らしめようと罰として不運と不幸を与えます。そのため悪口を言う人には不思議と運の悪い出来事や不幸な出来事が増えます。悪口を運ぶ人には不運と不幸が運ばれるのです。悪口を運ぶ人ではなく止める人になる。 ここで心がけたいことがあります。悪口を運ぶ人ではなく、止める人になりましょう。人から悪口を聞かされるのは仕方ありませんが、そこからの先はあなた次第です。悪口を運ぶ人になると、あなたまで感じの悪い人になってしまいます。あなたのところに人の悪口が運ばれてきたら、そこでストップするようにしましょう。誰にも話しません。話したい衝動に駆られても、ぐっとこらえます。悪口の流れを止める存在になりましょう。褒め言葉を運ぶ人になる。ある時誰かがある人のことを褒めていたとします。そんな時、ぜひあなたが本人に伝えてあげましょう。〇〇さんがあなたのことを褒めていたよ。相手はきっと喜んでくれるでしょう。悪口を運ぶのは NG ですが、褒め言葉を運ぶのは OK です。嬉しいのはそれだけではありません。褒め言葉を運ぶ人にも好印象を受けるのです。褒め言葉を運ぶ人は間違いなくいい人です。相手から優しくていい人だなと喜ばれ、好印象につながります。褒め言葉を運ぶことは善行の一つです。神様は褒め言葉を運ぶ人が大好きです。褒め言葉を運ぶ人は神様も喜んでくれます。素晴らしい心がけをしているね。道徳的に正しい。よし、幸運と幸せを与えてあげよう。喜んだ神様はあなたに幸運と幸福をプレゼントしてくれます。不思議と運のいい出来事に恵まれ、幸せな出来事も増えるのです。褒め言葉は遠慮せず、どんどん本人に伝えてあげましょう。今日からあなたは褒め言葉の運び屋です。褒め言葉を運ぶ人には幸運と幸福が運ばれるのです。悪口を運ぶ人ではなく、止める人になる。褒め言葉を運ぶ人になる。自分の限界を超える30の方法。その15。憧れの人はあなたの成長の限界。できるだけ高く設定しておく方がいい。あなたにとって憧れの人は誰ですか？憧れの人を設定するとき、身の丈を基準に設定する人がいます。一流の人を設定すると、自分の身の丈に合っていないのではないかという不安があります。あなたがその人になれるわけがないと批判されることもあるでしょう。憧れの人物にレベルの高い人を設定すると、絶対無理と批判されそうで抵抗があるもの。また、自分を大きく見せていると誤解されそうで少し恥ずかしい気持ちもあるでしょう。そのため、身の丈に合った人を憧れの人に設定することがよくあります。もちろん、身の丈に合った人を憧れの人に設定するのもいいですが、ここでよくある落とし穴があります。それは成長の可能性を制限してしまうことです。憧れの人に中途半端な人を設定すると、伸びしろが小さくなる。一般的に憧れの人を超えることはありません。憧れの人は目標です。憧れの人に中途半端な人を設定すると、目標が低くなるため、伸びしろが小さくなります。憧れの人が二流であれば、あなたの成長も二流で止まってしまいます。憧れの人が三流であれば、あなたの成長も三流で止まってしまいます。悲しいかな、これが現実です。憧れは自分にとってのお手本ですが、その人を超えることはありません。つまり、憧れの人があなたの成長の限界になるのです。憧れの人を設定するときは、堂々と一流を設定すること。控えめになる必要はありません。憧れの人は、堂々と一流の人を設定しましょう。雲の上の存在と呼ばれるような一流を設定しましょう。現時点で手の届かない人物であってもいいのです。あくまで憧れの人なのですから、誰を設定しようと自由です。憧れの人はできるだけ高く設定しておく方がいい。一流であればあるほどいい。憧れの人を一流に設定すると伸びしろが大きくなるからです。憧れに一流の人を設定すると高い目標を掲げることになります。もっと努力しよう。まだまだ頑張ろう。前例があるのだから自分にも可能性があるはずだ。一流の人を憧れに設定すると簡単には追いつけません。追いつくためには多大な努力が必要になるため全力を出そうと思います。少しくらい実力がついても自分はまだまだだと謙虚になれます。一流の人が前例になるので何か方法があるはずだと思えます。底力が湧いてきて凄まじい集中力を発揮できます。また憧れの人が一流であればあるほどモチベーションも強くなります。素晴らしい。あんな風になりたい。という気持ちが強いと根気や諦めない力にもつながります。こうした要因が同時に働き、結果として伸びしろが大きくなるのです。憧れの人は身の丈に合った人より一流の人を設定する。自分の限界を超える30の方法。その16。きついと感じるとき、険しい表情をしない。ニコニコすればもう一踏ん張りできる。きついと感じたとき、表情が険しくなります。目がつり上がり、眉間にシワが寄り、口角も下がります。ぐっと歯を食いしばって、こめかみに血管が浮き出ることもあるでしょう。きついときは表情が険しくなるものですが、ここに注意ポイントがあります。きついと感じるとき、険しい表情をしないことです。顔全体に力が入って、呼吸が浅くなります。呼吸が浅くなると脳に酸素が届きにくくなり、頭の回転も悪くなります。 重力が 1.5 倍になったような感覚を覚え、倦怠感がエスカレートします。険しい表情をするとストレスの自覚が促され、ますますきつく感じてしまうのです。きついと感じるとき、ニコニコするのが一番。きついと感じたら、ニコニコしてみてください。目を細め、口角を上げて、軽く微笑んでみましょう。アルカイックスマイルです。なかなかそう思えないなら、美しい花が一面に広がる花畑をイメージしてみてください。笑える漫画やお笑い動画を見るのもおすすめです。すると不思議なことが起こります。背中に羽が生えたかのような感覚が生まれ、ストレスが小さくなります。不思議と疲れが軽減され、体が楽になります。そして体の中からパワーが湧いてきて、もう一踏ん張りできるだけの余裕が生まれるのです。きついと感じるとき、険しい表情をするのではなく、ニコニコしましょう。自然と足取りが軽くなり、気持ちも前向きに変わります。きついと感じるとき、ニコニコすればもう一踏ん張りできるのです。きついと感じたときは、険しい表情をするのではなく、ニコニコする。自分の限界を超える30の方法。その17。誰も応援しない人は誰からも応援されない。あなたは最近誰かを応援していましたか？誰も応援していない。人を応援しても意味がない。そう考えているなら大変です。応援しても意味がないと考えるのは心が狭い証拠です。自分のメリットしか考えていません。応援を無駄な行為だと思っています。何らかの意味やメリットがない限り、応援は必要ないと思っています。そういう人は打算や損得感情ばかり考えているので、嫌な雰囲気が漂います。あの人は自分のことしか考えていないよね。悪い噂が立つようになって、自然と人が離れていき、どんどん孤立に向かっていきます。誰も応援しない人を誰か応援したくなるでしょうか？いざ重要な場面になっても、周りの人はそっぽを向きます。誰も応援しない人は誰からも応援されなくなるのです。まず誰かを応援しよう。まず誰かを応援しましょう。応援する人は誰でも構いません。応援されたから応援するのではなく、とにかく積極的に応援していくことが大切です。応援をして喜ばれることはあっても、嫌われることはありません。余裕がないから応援できないと思う人は考えすぎです。応援といっても、たっぷり時間をかけたり、直接お金をあげたりする必要はありません。余裕がある人なら、たっぷり支援するのもいいですが、その限りではありません。声をかけるだけでいいのです。声をかけるだけでも立派な応援です。心を込めて温かい声援を送り、元気づけましょう。表向きの言葉ではなく、きちんと心を込めて応援しましょう。頑張ってね。期待しています。大丈夫ですよ。無理しないでね。うまくいくように神様に祈っておきます。心のこもった言葉は元気がたくさん詰まっています。応援するとあなたの温かい気持ちが伝わり、心が幸せな気持ちに包まれます。応援された相手は嬉しくなってやる気が高まるでしょう。ありがたいと感動した相手は何か恩返しをしたくなります。応援する人は応援されるようになるのです。応援した人の数は応援される人の数と比例する。最近あなたが応援した人を思い出してみてください。3人でしょうか？ 5 人でしょうか？ 10 人でしょうか？その数が応援される人の数です。できるだけたくさんの人を応援しましょう。声掛けであればさほど時間もかからず、今すぐ簡単にできるはずです。応援した人の数は応援される人の数と比例するのです。応援する人になる。自分の限界を超える30の方法。その18。チャンスの少ない場所ではなかなかチャンスが得られない。チャンスの多い場所に行くからチャンスに恵まれる。チャンスを手に入れるにはどうすればいいのでしょうか？チャンスを手に入れたいなら方法は簡単です。チャンスの多い場所に行きましょう。自分からその場所に出向いていくことが大切です。チャンスの多い場所に行けばチャンスを得られる確率が上がる。チャンスに恵まれない。チャンスが少ない。チャンスが少ないどころかほとんどない。そう嘆いているなら、自分の場所を確認してください。あなたは今いる場所はもともとチャンスの少ない場所ではないでしょうか？何もないところで何か起こそうとするのは不可能ではありませんが、難しい。チャンスの少ない場所ではなかなかチャンスが得られません。チャンスの多い場所に行くからチャンスに恵まれます。単純で当たり前のことです。チャンスの量は場所によって違います。チャンスの少ない場所でチャンスがないと文句を言っていても現状は変わりません。自分からチャンスの多い場所に行きましょう。確実にチャンスが得られるとは限りませんが、少なくとも得られる確率は上がります。チャンスの種類によって行くべき場所も違う。例えばビジネスで成功したいと思ったら、都会に出るのが成功法です。もちろん田舎で成功することもできますが、チャンスの数という点では都会に劣ります。都会は物も人もお金も集まっていて、何をするにも便利な場所です。文化や教育が発展しています。 医療や福祉も充実しています。人の数も雇用の数も都会の方が圧倒していて、経済も活発です。わざわざチャンスの少ない場所で頑張るより、チャンスの多い場所で頑張る方が結果を出しやすく、夢も実現しやすい。本気で成功を目指したいなら、都会に出て仕事をする方がビジネスチャンスを得られやすくなります。異性と出会うチャンスが欲しいなら、パーティーに行きましょう。パーティーは出会いのチャンスが集まる場所です。人が多ければ多いほど多種多様な人が集まります。自分と相性の合う人と出会える可能性が高まります。友人を作りたいなら、興味のある教室に通いましょう。教室に通って習い事を始めれば、同じ価値観の人たちと出会えます。立場や年齢は違っていても、習い事を通して触れ合いが生まれます。同じ教室であれば、話も価値観も合いやすく、友人に発展しやすいでしょう。習い事を楽しめるだけでなく、友人もできて一石二鳥です。欲しがっているチャンスが多くある場所はどこか。今あなたが欲しがっているチャンスをイメージしてください。そのチャンスが多くある場所はどこでしょうか。その場所に自分から出向きましょう。誰かに行けと言われていくのではなく、自分の意思で積極的に行動することが大切です。面倒くさいと思わず積極的に動いてください。お金が必要なら節約を頑張って貯金しましょう。引っ越しが必要なら引っ越しをしましょう。親元から離れる必要があるなら、きちんと親を説得しましょう。少し遠く離れていても、チャンスに恵まれる可能性が上がるなら、勇気を出してそこに行ってみる価値があります。チャンスの多い場所に行けば、もはやチャンスを得られない方が難しくなります。チャンスのシャワーを浴びるようなもの。移動に時間やお金がかかっても、うまくチャンスを得て成功できれば十分手できるでしょう。お釣りが返ってくることも少なくありません。思い切った決断は必ず人生を変える転機にもなります。チャンスを足で掴みに行ってください。きっとそこには運命を変える出会いが待っているはずです。チャンスの多い場所に行く。自分の限界を超える30の方法。その19。仕事のできる人になるには、結論から話をする癖が必要不可欠。仕事ができる人になるには、どんな心がけが必要でしょうか。その一つが、結論から話をする癖です。結論を後回しにしていませんか。まず、詳細を説明してから説明していませんか。もちろん、プライベートなら、結論を後回しにする話し方も悪くないでしょう。経緯から話をすることで、高揚感を演出でき、話を面白おかしくできるでしょう。お笑い芸人のように、少しずつネタを小出しにして相手を楽しませるのも、テクニックです。わざと、くどい話し方をして、相手をじらせるのも、一興です。プライベートであれば、結論を後回しにする話し方もありです。しかし、ビジネスでは違います。ビジネスは常に時間を意識すること。ビジネスでは常に時間が大切です。スピードこそ命。スピードが速くて困ることはあっても、遅くて困ることはありません。結論を後回しにすることは、結論がわかるまでに待ち時間が発生することになります。相手は結論を知るまで待たされることになり、もどかしく感じるでしょう。詳細の説明から入って、結論を後回しにすると、長々しい印象を与えます。話の分かりにくいコメンテーターのように、まどろっこしくなります。聞いている人をイライラさせ、話も分かりにくくなります。いくら仕事のできる人でも、結論が後回しになっていると、この人はダメだ、と思われます。結論を後回しにしていると、仕事のできない人、と、レッテルを貼られてしまう可能性もあります。ビジネスで、常に、時間を意識することが大切です。ビジネスでは、常に、結論から話すこと。ビジネスでは結論から話す癖をつけましょう。まず結論を話してから詳しい内容を説明します。結論から話すと時間の節約につながり、相手に喜ばれます。相手も頭を整理しやすくなって、話を理解してもらえます。話し方もスマートになり、知的な印象にもつながります。たとえ悪い報告であっても、結論から話をするのが正解です。むしろ悪い報告こそ結論から話すべきです。悪い報告にもかかわらず、結論を後回しにしていると、余計な誤解を生みます。言い訳をしている、責任から逃げていると思われ、上司をますます怒らせるでしょう。結論から話ができれば、仕事のできる雰囲気ができます。一旦結論を話す癖をつければ、結論から話さないと気持ち悪さを感じるようになるでしょう。仕事のできる人になるには、結論から話をする癖が必要不可欠なのです。ビジネスでは常に結論から話をする癖をつける。自分の限界を超える30の方法。その20。差が生まれるのは100で十分の仕事を101まで仕上げるとき。仕事の差はどこで生まれるのか。仕事の差は100で十分のところを101まで仕上げるときに生まれます。100で十分なら100で終えるのが普通です。100を超える仕事をしたところで給料は変わりません。無駄と感じる人もいるはずです。余計な仕事をこなすと、余計な時間と労力もかかって疲れます。なるべく疲れないためにも、余計な苦労はしたくありません。必要条件さえクリアできていればいいと考える人もいるでしょう。ぴったりで終わらせた方がスマートだと考える人もいるでしょう。 しかし、要求された通りに仕上げるだけでは仕事の差がつきません。大切なのは小さな差。要求された通りに仕上げるだけでは普通のことを普通にしているだけです。きちんと期待に応えていて問題ありませんが、それでは仕事の差がつかないのです。大切なのは小さな差です。100で十分であっても、あえて101まで仕上げましょう。量であり質でありスピードです。1個でも多く仕上げる。1ポイントでも質を上げる。1分でも早く仕上げる。差はわずか1しかありませんが、この1が重要です。わずか1とはいえ、それが差であることに変わりありません。小さな差でもプラスになっています。コツコツ小さな差を続けていくことで、プラスが積み重なり大きな差になります。これが相手の期待を上回るということです。小さな差を積み重ねていくことで向上が見られるから進化も生まれます。今の仕事は明日の自分を作っていると思うこと。100で十分な仕事なら101まで仕上げましょう。余裕があれば105や110に挑戦していきましょう。上司からやれと言われていなくても率先して取り組むことです。少しでも期待を超える仕事をすること。今の仕事は明日の自分を作っていると思うことです。コツコツ小さな差を積み重ねていくことが信用、信頼を勝ち取ることにつながります。そして明日の成長につながるのです。100で十分な仕事でもそこで満足せず101を目指す。自分の限界を超える30の方法。その21。最大の油断は最高の仕事ができた直後にやってくる。最大の油断はいつやってくるのか。最大の油断は意外な場面でやってきます。それは最高の仕事ができた直後です。最高の仕事ができた直後は大きな達成感と満足感があり、笑顔が止まりません。素晴らしい仕事ができた。最高の結果を出せて嬉しい。と心が躍ります。最高の仕事ができたことに誇りを感じ、自己肯定感のアップにもつながります。もちろん、喜ぶのはいいですが、この瞬間です。喜んだと同時に気も緩んでしまいます。自分を偉大と勘違いして偉そうな態度になる。どれだけ素晴らしい実力があっても、気が緩んで油断すると本来の実力を発揮できなくなります。思うように仕事の結果が出せません。大きな仕事が達成した直後にもかかわらず、次の仕事の結果が急に悪くなる。人間心理として最高の仕事をした直後ほど気が緩みやすい瞬間はないのです。こうした失敗を繰り返さないために大切なことがあります。次の仕事は適当でいいよねと考えるのではありません。次も最高の仕事をすると考えるのです。仕事が最高にうまくいっても浮かれたり横柄になったりしません。高い志を再確認して引き続きモチベーションの高い状態を維持しましょう。再び気持ちを引き締め次の仕事に目を輝かせることです。たとえ運が良かった結果であっても最高を心がける姿勢は大切です。次も運が味方するだろう。何度でも運を引き寄せる。と考えることが大切です。できるかどうかは別としてできると信じて仕事をすること。運を信じていれば明るい雰囲気が出るので本当に運気がアップします。そうすれば最高の仕事をした直後でも次の仕事も素晴らしい結果を出せるようになります。常に最高のパフォーマンスを発揮することができるのです。常に最高の仕事を目指しましょう。最高の仕事ができた後こそ油断に注意したい。次の仕事は適当でいいよねではなく次も最高の仕事をすると考えることが大切です。最高の仕事をした後でも油断しない。次の仕事は適当でいいよねではなく次も最高の仕事をすると考える。自分の限界を超える30の方法。その22。限界という言葉を口にするから限界ができる。これが自分の限界だ。こうした口癖はありませんか？自分の最高点だと感じた時にふと口にする言葉です。よく耳にする限界という言葉ですが要注意です。人生では不要です。むしろ口にしない方がいい言葉です。限界という言葉を使うかどうかで人生は変わります。限界があるのではありません。限界という言葉を使うから限界ができます。これが自分の限界だと思ったらそのラインが自分の制限になります。その後限界を超えないようにつつましい生活を送るようになります。限界を意識し始めたら人生は下降線です。限界は人生の禁区です。子供は限界という言葉を使いません。使わないからぐいぐい成長します。大抵限界という言葉を知り始める年頃から自分にブレーキをし始めます。限界という言葉が能力の伸びを邪魔する天井になるのです。どこが限界なのかわからなくていいのです。どのくらいが限界ですかと聞かれればわかりませんでいいのです。ではどのくらいできますかと聞かれればベストを尽くしますでいいのです。今日の自分は昨日とは違います。今日の自分は昨日より成長しています。自分の限界を超える方法は限界という言葉を禁句にすることです。限界なんて言葉はいりません。限界という言葉を使わなくなると人生の見え方が変わります。 過去に縛られない自由な生き方ができます。制限を作らないことで自分の限界を超えられるようになるのです。限界という言葉を禁句にする。自分の限界を超える30の方法。その23。限界という言葉は人生には不要。考えたことは現実になるという法則があります。ここまではできると思った分だけできるようになります。できると思っているので実現に向けて行動し努力もします。できるに決まっている。できないわけがないと自信たっぷりです。しかし逆に言えばここまでしかできないと思えば本当にそこまでしかできません。できないに決まっている。できるはずがないと後ずさりします。そうした考えが先にあると行動する前から意識が低くなり努力をしなくなります。挑戦そのものを放棄するようになります。そもそも挑戦しなければできる可能性はゼロで当然です。自分で自分にストップをかけてしまうためそもそもやろうとしなくなるからです。先に限界を決めてしまうのは努力をする範囲を限定し限界を超えた部分は見向きも考えもしなくなることです。可能性を完全に捨てています。自分に限界を設けないことです。限界を決めるのはやってからです。実際に挑戦して本当に難しい状況ならその時初めてちょっとした壁があると思うくらいでいい。その壁に当たるまではやればできる。できるに決まっている。できるはずだという思考でどんどん前に進むことです。自分の可能性をすべて肯定して受け入れることです。ゆえに限界という言葉はそもそも人生に必要ないのです。限界という言葉を捨てる。自分の限界を超える30の方法。その24。マンネリはサプライズをするベストタイミング。マンネリはサプライズをするベストタイミングです。想像してみてください。刺激的で楽しい日々を送っていればサプライズがあっても驚きや喜びが小さくなるでしょう。普段から刺激と変化が豊かな日々を送っていれば毎日がサプライズのようなもの。刺激や変化に慣れているため多少の驚きはあっても小さく感じるでしょう。普段から刺激に慣れているから平気だよと思うかもしれません。サプライズをしてもほとんど驚いてくれないかもしれません。しかしマンネリの時は違います。マンネリは新鮮さを失った状態のことを言います。同じことが繰り返されて刺激に慣れてしまうとダラダラ惰性的になってしまいます。このタイミングを見逃さないでください。マンネリの時ならサプライズが効果的に働きます。刺激と変化に対して心が無防備の状態になっています。マンネリの日々は刺激や変化に対する抵抗が弱くなっているため小さなサプライズでもとびきり驚いてくれるでしょう。つまりマンネリであればあるほどサプライズの効果も倍増するのです。サプライズは失敗しても面白くなる。最近マンネリ気味だな。そう思ったら早速何かサプライズを計画して相手を驚かせてみましょう。一人でサプライズを実行してみるのもよし。誰かと組んでサプライズを実行してみるのもよし。楽しむ気持ちを大切にしながら計画してみてください。失敗なんて気にする必要はなし。サプライズなのですから失敗も許容範囲です。失敗しても笑ってごまかせば OK です。たとえ失敗になっても想定外になるのでそれはそれでサプライズになって面白くなります。高度な知性は仕事だけでなく遊びのためにも使いたい。私たちには高度な知性があります。高度な知性は仕事に使うのもいいですが、たまには遊びのためにも使ってください。頭をひねってユニークなアイデアを出してあっと驚かせるイベントを考えてみましょう。マンネリの時はサプライズの効果が普段の何倍も高くなるのですから、このチャンスを生かしましょう。相手が驚いて喜んでいる顔を想像すればワクワクしながら計画できます。マンネリはサプライズをするベストタイミングなのです。マンネリになった時こそサプライズをしてたっぷり驚いてもらう。自分の限界を超える30の方法。その25。限界を超えたいなら逃げ道をなくせ。なぜあなたは限界を超えられないのか。それは逃げ道があるからです。リスクに備えて逃げ道を残しているでしょう。保険のつもりで逃げ道を準備してから取り掛かっているのでしょう。いつでも逃げやすいような状況を作っているでしょう。それがいけません。逃げ道があると潜在力の発揮にストップがかかり限界を超えられません。限界を超えたいなら逃げ道をなくしてください。逃げ道が限界の超越を妨げる。逃げ道があると限界を超えるのは難しい。どこかで甘えが発生するからです。いつでも逃げることができるね。いざとなったら逃げればいいね。逃げ道があるから大丈夫だよね。油断が生まれ手抜きをしてしまいます。安心してしまいうまく能力を発揮できなくなります。逃げ道を作ると逃げることを前提に考えてしまいます。無意識のうちに能力の発揮にブレーキがかかり限界を超えられないのです。逃げ道をなくすと馬鹿力が発揮される。限界を超えたいなら逃げ道をなくしてください。逃げ道をなくせば立ち向かうしかありません。強気になるしかありません。迷うことも臆することもなくなります。 他に選択肢がない状況になります。この時、第二の力が目覚めます。潜在的な力が目覚め、馬鹿力を発揮できます。限界を超えた力を発揮できるようになります。恥をかくときは、思い切り恥をかきましょう。負けるなら思い切り負けて、失敗するときは、思い切り失敗すればいいのです。失うものといっても、程度が知れているでしょう。特に、若いうちの失敗は、何度でも、取り返しがつきます。リスクがあるとはいえ、命までは、取られないはずです。生命に危険が及ぶものでない限り、大したことはありません。早いうちに失敗した方が、時間に余裕が生まれるため、リカバリーも早くなります。限界を超えたいなら、リスクを取ること。逃げ道をなくすことで、本気で集中できます。心から真剣になれます。怠けることが一切なくなります。自分を追い込むから全力で取り組むようになり、全力で取り組むから普段以上の力を発揮できます。逃げ道をなくすのは勇気のいることであり、不安と恐怖が伴いますが、それだけの価値はあります。限界を超えたいなら逃げ道をなくしてください。常に逃げ道をなくすのは難しくても場を選ぶことならできるでしょう。大切な勝負どころではあえて逃げ道をなくすことならできるはずです。限界を超えたいならリスクを取ってください。逃げ道をなくしたとき、自分でも信じられない力を発揮できます。逃げ道をなくして、馬鹿力を発揮しやすい状況を作り出す。自分の限界を超える30の方法。その26。細部にこだわるのは本気になっている証拠。細部を手抜きするのは、まだ本気になっていない証拠。本気になっているかどうか。それがわかるポイントの一つは、細部に対する態度、です。細部なんてどうでもいい。細部だから、手抜きをしよう。細かいところなんて誰も見ていない。気づかれることもないだろう。細部に対する意識が低く、軽視したくなることもあるでしょう。もちろん、厳しい制限があって、やむを得ない場合があるなら別です。細部にこだわりたくても、予算や時間の都合で難しいこともあるでしょう。重視したくても、避けられない事情があって、できない場面もあるはずです。しかし、特別な制限があるわけでもなく、普段から細部を手抜きしているなら話は別です。もし、普段から細部に対する手抜きが当たり前に行われているなら、残念ですが、まだ本気になっていない証拠です。細部を手抜きするのは本気になっていない典型パターンの一つ。嫌なことは少しでも楽をしたいので自然と手抜きをしたくなります。本気になっていない人は細部にこだわるどころかバレない程度に手抜きをしようと考えます。人が見ている時には頑張りますが人が見ていない時にはサボります。楽をすることばかり考えていて質を上げるための工夫は考えません。そのため仕事の品質が低くなり良い結果も出せないのです。では本気になっている人はどんな対応をするのか。本気になっていれば必ず細部にこだわりたくなります。仕事であれ、スポーツであれ、芸術であれ、本気になっていれば、細部こそ本領を発揮するポイントです。素晴らしい成果を上げたい。きちんとしたものを仕上げたい。本当にそう思うのなら、必ず細部に注目します。そんなことしても意味がないよ、と周りから冷やかされても仕事へのプライドが許しません。細かいところだからこそ、こだわりたくなります。仕事に対する真剣で誠実な態度であり、プロとしてあるべき姿。プラスアルファの工夫を心がけ、常に改善と改革を意識しています。たとえ人に気づかれなくても自分の使命として責任を全うしたくなります。あなたが今している仕事は細部にこだわっているでしょうか。自分が本気になっているかどうかがわかる客観的指標の一つです。細部だから手抜きをするのではありません。細部だからこそこだわりましょう。細部はあなたの価値観が反映されるところなのです。本気になっているなら細部こそこだわる。自分の限界を超える30の方法。その27。ありがとうございます、と言われる仕事で満足しない。本当にありがとうございます、と言われる仕事を目指す。喜ばれる仕事をした時に言われるお礼の言葉があります。ありがとうございます、です。基本的なお礼の言葉です。いい仕事をしてお客様に喜ばれるとありがとうございます、と感謝されるでしょう。この世に存在する最も美しい言葉の一つです。きっとあなたは今ありがとうございます、と言われる仕事を目指していることでしょう。もちろん、相手に喜んでもらえるだけ素晴らしいのですが、それで十分というわけではありません。当たり前のことを当たり前にしているだけです。要求された通りの結果を出し、普通に相手を満足させているだけで終わっています。悪くはありませんが、プロとしてより良い仕事をしたいなら、もう一つ高いレベルを目指したい。それが本当にありがとうございます、と言われる仕事です。本当にありがとうございます、と言われる仕事は本当に良い仕事をしなければ言われません。相手を満足させるだけではなかなか言われないでしょう。相手を満足させるだけでなく、期待を超える仕事をする必要があるでしょう。相手の期待を超える仕事をすることで感動させるのです。そうすれば、相手はあなたの素晴らしい仕事に感動して、本当にありがとうございます、と言ってくれるでしょう。もちろん、簡単なことではなく、難しいことです。期待を超える仕事は、言うのは、簡単でも、実現するとなると難しい。だからといって、不可能なことではありません。 本当に素晴らしい仕事であれば、あなたは本当にありがとうございます、と感謝しますが、その逆もあります。あなたも本当にいい仕事をすれば、お客様から本当にありがとうございます、と感謝されます。自分の能力を最大限に活かしましょう。最善を尽くして相手の期待を超える結果を出しましょう。これでもか、というほど素晴らしい仕事に仕上げることです。相手が泣いて喜ぶほど素晴らしい仕事をしようではありませんか。そうすれば本当にありがとうございます、と感謝されます。大変レベルの高い目標であり、簡単には実現できません。時間も労力もかかります。だからこそ目指す価値があります。私たちが目指す仕事の頂点です。ありがとうございます、と言われる仕事で満足しないことです。本当にありがとうございます、と言われる仕事を目指すことが大切なのです。ありがとうございます、と言われる仕事で満足しない。本当にありがとうございます、と言われる仕事を目指す。自分の限界を超える30の方法。その28。つまらない人にはつまらないという口癖がある。面白い人には面白いという口癖がある。つまらない、面白いという二つの言葉があります。どちらも日常でよく登場する言葉なので聞き慣れているでしょう。日常的な言葉ですが、だからこそ注意して発してください。あなたの人物像を決める言葉になるからです。つまらない人の口癖とは、つまらない人にはつまらないという口癖があります。人の話を聞いてもつまらない話だねと言います。映画を見てもつまらない映画だったと言います。平凡な一日であってもつまらない毎日だと言います。あなたの周りにつまらないが口癖の人はいませんか？もしいるならきっとその人はつまらない人間でしょう。自分の周りにはつまらない人しかいないと言っている人に限って本人が一番つまらないのです。世の中につまらないものは一つもありません。つまらないという発言は私には良さを理解するだけの力がありませんと言っているのと同じことです。つまらない人は心が鈍感で面白いものを見つけるセンサーがありません。日頃からつまらないと言っていると無関心と無頓着がエスカレートして何もかも色あせて見えてくるようになります。つまらないと言えば言うほど私はつまらない人間ですと言っているのと同じことになります。周りからもあの人は感性が鈍くて話もつまらないと囁かれつまらない人間とみなされるようになるでしょう。日頃からつまらないと言っているとだんだんそういう人物として見られます。つまらないという言葉は自分に跳ね返ってくるのです。面白い人の口癖とは、面白い人には面白いという口癖があります。人の話を聞いても面白い話だねと言います。普通の映画を見ても面白い映画だったと言います。平凡な一日であっても今日も面白いことがあったと言います。面白いが口癖の人は面白いところを見つけるのが上手です。テレビで人気のお笑いタレントは必ず面白いという口癖があります。小さなことも大げさに表現して笑いに変えてしまいます。普通の話も面白く話して人の話も面白いところを探して楽しく聞きます。だから面白いのです。日頃から面白いという人は面白いものを見つける力がある証拠です。面白いものを見つける力があるといつも明るい気持ちになれるのでニコニコできます。話題もますます日常が華やかに見えてきます。話のネタも豊富になり自然と面白い話も増えます。一緒にいる人も楽しい時間を過ごせるでしょう。あなたという人物像は口癖で決まる。日頃からつまらないと言っているとつまらない人間になります。日頃から面白いと言っていると面白い人間になります。あなたという人物像は口癖で決まります。面白い人になりたければ面白いという口癖を身につけましょう。特別何も感じなくても面白いと言ってしまえばだんだん面白くなります。面白いが口癖になっているとその言葉の通り面白い人間になります。どうしてもつまらないと言いたくなることがあるでしょう。そういう時はまだ面白さを理解できないと考え、わからない、難しい、未知の世界と答えればいいことです。自分の理解力不足を理由にするのがスマートです。つまらないを禁句にして日頃から面白いという口癖を身につける。自分の限界を超える30の方法。その29。わからないので教えてくださいと聞く前にもう少し粘ってみる。不明点があった時、まず自分で考えることです。すぐ人に聞くのはよくありません。ろくに考えもせずすぐ人に聞くのは先輩からも上司からも嫌われます。すぐ人に聞くな。まず自分で考えろと叱られるでしょう。考える力が足りないと判断され評価に響くでしょう。不明点があった時はまず自分なりに解決する努力をするのが社会人としての基本姿勢です。自分で考えたり書籍やインターネットで調べたりなどあらゆる手を尽くします。闇雲に固執する必要はありませんが、まず自分なりに努力を尽くすことです。努力を尽くしてそれでも解決できない時初めて聞くのがマナーです。少し考えてみた、少し調べてみたになっていないか。自分なりに努力した。 そう思った時、よくありがちなことがあります。自分なりに努力したが、少し考えてみた、少し調べてみた、となっていないでしょうか。少しは手抜きと同じです。きちんと自分で頑張ったことにはなっていません。努力はしているものの、努力不足です。まだできる余地が残っています。まだ本気を出していない状態なのです。わからないので教えてくださいと聞く前にもう少し粘ってみる。大切なことは十分な努力をしたかどうかです。わからないので教えてくださいと聞く前にもう少し粘ってみてください。日が暮れるまで頑張るのは難しくてももう少し頑張るくらいならできるはずです。闇雲に固執する必要はありませんが、まだ調べたり考えたりできる余地があるなら諦めず粘ってみることです。仕事の力がつくのはこの瞬間です。あれこれ脳に汗をかいて考えることで成長します。もう少し粘ってみると限界を突破でき、自分の力で解決できることがあります。せっかく成長できる機会があるのですから、十分生かすことです。人に聞く前にもう少し粘ってみないかと自分に言い聞かせましょう。もう少し粘ってみると知恵が働いたりアイデアがひらめいたりして自分で解決できる可能性がアップします。自分の力で不明点を解決できると快感が得られます。心の中でやったと叫びガッツポーズができます。考える力がついたり調べる能力が鍛えられたりするのです。先輩や上司に不明点を聞くのは努力を尽くしてからにしましょう。自分なりにできることを尽くして、それでもわからない時に聞けば心よく教えてくれます。ここまではわかりましたが、ここからがわかりませんなど部分的な聞き方ができるようになります。きちんと考え抜いた上で質問している様子が伝われば、上司も先輩も心よく教えてくれます。わからないので教えてくださいと聞く前にもう少し粘ってみる。自分の限界を超える30の方法。その30。あなたはまだ全力になっていない。心のストッパーを外せばもっと全力を出せる。あなたはまだ全力になっていません。全力を出したと言いますが、実は全力になっていません。全力を出したと思い込んでいる状態です。 90%、95% の発揮を全力を出したと解釈しています。ほとんど全力に近い状態ではありますが、 100% ではありません。まだ 5%、10% の余力が残っています。わずかではありますが、まだ発揮していない部分があります。全力とは 100% の発揮を言います。心のストッパーが作用しているため、ギリギリのところで全力の発揮ができないでいます。自分の眠っている可能性に気づいてください。自分でも気づかないうちに全力を出したと誤解しています。全力になっていないのに全力になったと思い込んで諦めることほど惜しいことはありません。本当は開けていたかもしれない可能性をみすみす捨てることになります。さあ、今度こそ本当の全力になってください。 90%、95% ではなく 100% になってみてください。心のストッパーを外してください。 100% の発揮を実現できれば、前回とは違った結果が返ってくる可能性があります。前回できなかったことがあっさりできるかもしれません。前回突破できなかったことが簡単に突破できるかもしれません。 100% を発揮してこそ全力になったと言えるのです。全力を出したと思い込んでいることに気づく。心のストッパーを外して、今度こそ 100% の発揮を心がける。自分の限界を超える30の方法。まとめ。その1。人生の暗黒時代を生かしてパワーに変える。その2。ブツブツ独り言を言う人に隠されたそれなりの事情に配慮する。その3。顔を上げて元気を出す。その4。本気で願い本気で行動する。その5。何者かになりたいなら一つの道を極める。その6。自分よりひどい境遇の人たちを想像する。その7。あの人は嫌いだけど〇〇は尊敬しているというテンプレートで嫌いな人の印象を改善する。その8。大変な時期を一緒に過ごした人を大切にする。その9。タクシーが捕まらないくらいでイライラせず穏やかな気持ちでいるようにする。その10。綺麗な財布を使う。その11。間違ったことを教わってもその人を恨まない。その12。困難は我慢しながらより楽しみながら乗り越える。その13。休憩はした方がいいものではなく、しなければいけないものと考える。その14。悪口を運ぶ人ではなく、止める人になる。褒め言葉を運ぶ人になる。その15。憧れの人は身の丈に合った人より一流の人を設定する。その16。給料が少ないと文句を言わない。給料をもらいすぎと感謝する。その17。応援する人になる。その18。チャンスの多い場所に行く。その19。ビジネスでは常に結論から話をする癖をつける。その20。100で十分な仕事でもそこで満足せず101を目指す。その21。 最高の仕事をした後でも油断しない。次の仕事は適当でいいよね、ではなく次も最高の仕事をすると考える。その22位、限界という言葉を禁句にする。その23、限界という言葉を捨てる。その24、マンネリになった時こそサプライズをしてたっぷり驚いてもらう。その25、逃げ道をなくしてバカ力を発揮しやすい状況を作り出す。その26、本気になっているなら細部こそこだわる。その27、ありがとうございますと言われる仕事で満足しない。本当にありがとうございますと言われる仕事を目指す。その28、夢を叶えられなかった人がいてもバカにしない。勇敢に挑戦した過去を称える。その29、わからないので教えてくださいと聞く前にもう少し粘ってみる。その30、批判されたら批判ではなく感謝で言い返す。